TBS Podcast。
発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
三つの国政選挙で自民全敗、菅総理謙虚に受け止める。菅政権の発足後初となる3つの国政選挙が昨日行われ、参議院広島選挙区の再選挙は結集広島の新人でフリーアナウンサーの宮口春子氏が、同じ参議院の長野選挙区の補欠選挙では立憲民主党の羽田次郎さんが、衆議院北海道2区の補欠選挙では立憲民主党の松木健康氏といずれも野党候補が勝利しました。これを受け菅総理は今日記者団に対し、国民の皆さんの審判を謙虚に受け止め、さらに分析した上で正すべき点はしっかり正していきたいと述べました。また衆議院の解散総選挙への影響については、新型コロナウイルス対策を最優先で取り組む考えに変わりないとし、早期実施に慎重な考えを強調しました。一方、任期満了に伴う名古屋市長選挙が昨日行われ、現職の河村たかし氏が主要政党が支援する新人候補らを破り当選を果たしました。
それでは昨日行われた衆参の選挙について、選挙プランナーの松田薫さんにお話を伺います。松田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。さて、広島、北海道、長野、それぞれの3つの選挙、松田さんはどうご覧になってますか？
そうですね、やはり広島で与党系の候補が敗北したというのは非常にインパクトが大きかったなと思います。
これ特に与党にとっては、北海道、長野はともかく広島では何とか勝ちたいという、そうした見込みではありましたよね。
そうですね、やっぱりもともと広島県は保守王国と言われますように、自民党系候補が獲得している票数、いわゆる基礎票のようなものが、野党系を結集したとしても15万票程度上回るだろうというような見方もありまして、
はい、
そうした中で、今回こうした形で3連敗は避けたいというふうに、ずっと菅政権の関係者の方もずっと言ってましたので、これが全部全敗してしまったというのはかなり衝撃を持って受け取られていると思います。
なるほど。それだけ前職に対するその不信感が大きいということ、これ影響大きいんでしょうか？
そうですね、ただやはり出口調査などを見てみますと、広島のケースもですね、自民党支持層の3割近い方が野党系候補の方に今投票されているんですね。でこれはですね、やはり河井夫妻の大規模買収事件の影響というものの印象が非常に大きかったのかなと。実際これがじゃあ次の衆議院選挙となった時にですね、同じようにこう自民党支持層の3割近くが野党系候補に入れるかというと、なかなかそこまではいかないんじゃないかなとは思うんですけども、首相の場合はやはりそれだけ反発が大きかったということはあると思います。
それだけ政治と金の問題を重く受け止められているということなんですか？
そうですね、これはやはり広島で特にそうだったと思いますし、さらにこの間の菅政権のですね、さまざまな議員の不祥事であったり、官僚の不祥事であったり、またその投票日がですね、ちょうど緊急事態宣言の初日と重なった、そうした中で3回目の緊急事態宣言が出たことを菅総理も陳謝されていますけれども、やはりコロナ対策への評価が非常に低い。各種世論調査でも菅政権の世論支持率は 40% 台でいって安定はしていますが、特にコロナ対策への評価が非常に低くなってますよね。調査によっては 20% 台とか、そうしたこうコロナ長引くコロナ禍の中でのコロナ対策が非常にうまくいっていない、そういった不満等も現れていたのかなと思います。
なるほど。これ北海道、長野のそれぞれの結果についていかがですか？
そうですね、北海道はもともと吉川元農水省が相手方で辞職されてますので、自民党が不戦敗をした中で、当然こういう結果になるようなというところですし、長野に関しては、思ったほど差がつかなかったなというところは少しあります。意外と自民党の候補が検討された、 まあ、前回 の、 あの参院選よりもあの強さが少なかったというところですね。こういった、まあ、侍合戦の選挙であり、申し上げたようにこう自民党に対して、まあ、少し逆風があるというか、まあ、追い風がない中でのいわゆるこう野党側の弔い選挙で有利な条件だったにもかかわらず、まあ、少しその野党共闘のごたごたが影響したのか、まあ、票差が思ったより開かなかったなというふうには感じました。
なるほど。これあの与党からの見方とすれば、その1勝1敗1不戦敗に持ってきたかったところが、あの3つで負けたというような印象というのは大きいと思うんですけれども、今後の影響についてはいかがお感じですか？
そうですね、先ほど少し言及されましたけども、あの名古屋の方でもやはり、はい、まあ、自民党も含めてですけども、半分で立てられた候補の方が、まあ、落選されて実質4連敗だと4敗だという指摘もありまして、まあ、これによってやはり、まあ、菅おろしというようなことも言われていますけども、うん、まあ、政権運営の中でですね、菅政権がこう自民党の中で安定した形で今後運営をしていくというのはかなりこう厳しくなってきたかなと思います。ただ、まあ、解散時期はそれで早まるかというと、まあ、逆にその解散のオプションをこう打ちづらくなったという面があるんじゃないかなと見てます。
うん、そうですよね。このタイミングがますます難しくなった印象がありますね。
はい。
うん、またあの政権の影響という話もありましたけど、一方であの今後例えば広島などでその野党有利の状況が続くかというと、そこは割り引いて考える必要があるという話ありましたが、野党の動きについては松田さん、どのように振り返ってますか？
やはり今回ですね、ここの全勝したというのは野党にとって大きな勢いがつくあの事実だと思いますし、はい、今回その広島のようにですね、まあ、結集広島という言い方されてましたけれども、野党がやはりこの場合も共産党も含めて候補者を一本化して、それによって勝ったというこの成功体験をですね、次の衆議院選挙でどこまで具体的に進められるのか、まだまだ選挙区が競合しているところがありますので、この今回のまあ3連勝の勢いを買って、まあ、勝てるとなればやはりこういった野党共闘候補者の調整というのも進みますので、衆議院選挙に向けてこれは一段加速して候補者調整が進むのではないかなと思います。
なるほど。その候補者を一本化すると、まあ、票が取りまとめが進んでいく一方で、あの今後の本格的な、まあ、共闘ということになれば、まあ、政策をどう一致させるのかであるとか、選挙活動での具体的な連携などがさらに求められる点あると思います。こちらについてはいかがでしょうか？
おっしゃる通りですね。このあたりが、まあ、各党の支持層からしても非常にまあ意見が分かれる、また所属の国会議員からしても意見が分かれるところでして、特にその共産党の、はい、共産党とのこう組み方というところですよね。まあ、そういった点を党所属議員でも、まあ、それを、否定的な発言をする方もいれば、まあ、本音を言えばその共産党も含めての推薦ではなくて、共産党には候補者を下ろすだけしてほしいみたいな、まあ、そういう、こう都合のいい発言をする方もいらっしゃいますし、
はい、
まあ、そういった中で現実的にですね、どこまでそういったことも含めて、まあ、特に立憲民主党が中心となって共産党と交渉をした上で、まあ、実利を取る、その議席を獲得というその実利を取っていくところと、やはりこの衆議院の小選挙区非常に難しいのが比例代表並立制ですから、
はい、
共産党からすれば候補者を下げればですね、その分比例票が減るわけですね。
うん、
そこをこう自民党と公明党というのは、まあ20年にわたってこ うまく調整をして、自民党候補が比例は公明党へと呼びかけるような、まあ、そういった一種のまあ、バーターといいますか、
はい、
そういったこう連携をしているわけなんですけども、野党共闘はなかなかそこまで一気に進化するということは難しいと思うんですが、じゃあ共産党に候補者挑戦局下げてくれ、比例は何もしませんみたいなことが、まあ、通じるかどうかということも含めて、まあ、細かいところになるとまだまだ調整は難航するんじゃないかなと思います。
なるほど。またそういった野党の動き、まあ、今後の課題というのはある一方で、特にその今回の広島選挙区での、まあ、自民党の敗退ということになると、特に自民党の中でもその派閥によって、例えば岸田派などによって、その打撃の受け止め方も違ってくる面あるのかなと思いますが、そこはどうでしょうか？
そうですね、この点に関しては私の方でいろいろ取材したところだと、まあ、岸田さんに対しては結構同情的な声が、まあ、大きい点もありまして、そもそもやはり前回の参院選の際にですね、まあ、広島県連、まあ、岸田さん中心とした広島県連としては候補者一人に絞ってくれという要望を出していたにもかかわらず、まあ、当時の安倍総理、菅官房長官、そして二階幹事長が、まあ、河井案里さんを強引に擁立し、で強引に擁立した側がまあ買収事件を起こし、
はい、
でまあ、水戸さんを応援した人たちからすれば、まあ、自分たちに若干 の、 その被害者意識みたいなものがあり、まあ、そうした中でのまあ選挙戦で、まあ、かなりその岸田さんご自身がまあこれまでないほどの、まあ、あの前面に立ってですね、
はい、
自分の選挙上に必死に戦っていたという点を、まあ、評価する声なんかもありますので、まあ、実際にそのどれぐらいのダメージになるかわからないんですが、まあ、むしろ これだけ、まあ、名古屋も含めて負けてしまったので、
はい、
岸田さんがどうこうというよりも菅政権に対しての、まあ、逆風が非常に強かった、まあ、コロナ対策の評価がないということですとか、政治と金の問題の不祥事が続いている、まあ、菅原一秀さんがの、ね、問題もまた報道もされてますけれども、
そうですね、さらにということで、
そうですね、そうしたことも含めて次の衆院選全体へのこう影響を大きく不安視する声というのが今すごく多く聞こえてきます。
先ほど菅降ろしになるかどうかは別としてという話もありましたが、さすがにそうした事態が続くと自民党内からも不満の声、これ高まるのではないでしょうか。
そうですね、もちろん高まってくるとは思います。ただ、まあ、じゃあ菅さん降ろして次誰がということも含めて、
はい、
またこのコロナ禍の中でですね、これは誰がやっても非常に難しいという声もやはりあるんですね。じゃあそうした中でじゃあ菅さんを変えてその渦中の栗を誰が拾ってそれで本当にうまくいくのかということも含めて、なかなかその自民党の中でも次の一手が出てこないというところはあると思います。
なるほど。で、松田さん、最後に今後の総選挙に向けての注目はいかがでしょうか。
そうですね、やはり解散の時期というところで言いますと、このオリンピックとの関係になるんですが、
はい、
本当にこのまま、まあ、実行するのか、本当にこう急転直下、まあ、中止があるのかも含めてですね、それによってもこう選挙の時期というのが大きく変わってくると思いますし、総選挙の任期の前に自民党総裁選が9月満期を迎えるんですけども、その前に7月に今度都議会議員選挙がありますので、
はい、
今回のこの都議会議員選挙はですね、実際のところこう自民党にとってこの広島の参院選の結果のような、まあ、逆風が出てまた都議選で自民党が負けるようなことがあると、まあ、一気にそれも菅卸が加速すると思います。
なるほど、わかりました。松田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
昨日行われた衆議院参議院の選挙について、選挙プランナーの松田薫さんにお話を伺いました。荻上チキセッション。